こんばんは、アバンギャロです。どうもご無沙汰です。まあいろいろありましたが、8月になったので更新しようかなと思って、今日は一人でお家で録音しております。まあ暑いですな。わしみたいなね、大きい人間にはね、しんどいっす。毎日毎日なんか死ぬんじゃないかとね思いながら生きておる世代でございますわ。もうね、食欲もないし、暑いし、シャワーも何回、一日何回浴びゃいいんだろうっていうぐらいね、浴びてね、毎日過ごしとるわけですよ。そんな8月の8日かな、もう8日になったのかな、8日ぐらいになっておりますが、何の話をしようかなと思ったら、まずまあ言わなきゃいけないのが、6月1日に行われたゲームマーケット2014春、この話をねしないかなと思います。なんでまたねこんなに更新ができなかったかというと、またこの春、この春に起きた春のことでちょっとねいろいろありまして、2ヶ月ほど悩んでおったわけですが、まあいろんな人に背中を押されて、まあちょっとやってみようかってことで今から話したおうと思いますんで、まあよかったら聞いておいてください。お久しぶりです、アバンギャルです。よろしくお願いします。というわけでゲームマーケット2014春の話なんですが、まあね2ヶ月も前なんでね、忘れてることも多々ありますが、私ですね6月1日でね、まあ、朝一から行こうと思ってたわけですよね。もう買って知ってる場所なんで、ビッグサイト、まあ、ビッグサイトならどうにか行けるので、まあ朝一から並んでね、一日ボードゲームのイベント楽しもうかなと思っておったわけなんですが、なんとまあ前の日にちょっとした前の日にねちょっと個人的な用事があってわーわーやってたもんで、めちゃくちゃ寝坊しまして起きたら8時9時だったかな。あ、まああかんやんって感じで若干もう行くのやめようかなと思ったんですが、まあそういうわけにもいかないので、まあいかんと始まらんじゃろうということで、急遽ですね新幹線乗って、会場着いたのがどこのかいの2時ぐらい会場着いたのが東京に着いたのが1時ぐらいで、そっからゆりかもめ乗って、なんやかんやして、会場着いたのが2時ぐらい。もう終わりかけですわ。5分の3ぐらい終わってるとこですよ。もう、あかんやんって話ですよ。まあ、でも行くわけですよ。で、行くと早々に、あら、アーバンさんって遅かったじゃないですか、みたいなこと言われて、あ、すいません、ちょっと寝坊しちゃって、って話をして。で、二言目にね、皆さん言うのが、今回魔物見つけるんすか、みたいなこと言われるんですよ。おいおいと、そうそう簡単に見つかるもんちゃうやろと思いながら、ああ絵にあったらいいっすねみたいなこと言ってでもどうかなみたいな話をして、でいろいろとブースを見てもらったりして、でナインさんがいたので、いやアバンさん今回魔物見つけられますかみたいな話をして、こんな時間から大丈夫っすかみたいな話を言って、あもうじゃあもうめんどくさいでもいいっす、そのそれでいいっすっていうことで、ドラゴンズストーンでいいじゃないですかもうっていう話をしたりとか、適当に。で、まあ会場内うろうろして、いろいろとね、あったわけですよ。一番したかったことの一つが、押田屋さん。ミートキャッチ、大人気ゲームミートキャッチでおなじみの押田屋さんが今回も出るということで、去年の秋も出されたんですが、ちょっと私行けなかったもんで、やっと会えると。あの時以来、やっと会えるということで、喜びさんで、押田屋さんのとこ行って、どうもどうもと。お世話になっておりますと、お互い言い合って。とりあえず何もしてないんですけどね。で、ミートキャッチも売るっていうことで、で、私のミートキャッチもだいぶボロボロになってきたので、じゃあ買いますってことで、5つほど。5つほど買わせていただきました。ありがとうございますって言われて、いやいや、こちらこそありがとうございますなんて話をして。 いろいろ話をして、で、あれですよ、あのね、まあ、ちょっと飛ぶんですが、最後の方にあって、あの、中道さん。ね、放課後サイコクラブの中道さんに会って、いや、中道さん面白いゲームがあるんですよ。ぜひとも見て、ぜひとも行きましょうよって言って、おしゃだやさんのところに行ってミートキャッチやってもらおうと思って行ったんですが、なんか、運悪く、おしゃだやさんがもう撤退していて、いなくなっちゃってて、あらと。ここに面白いゲームがあったんですよって話をして、でしょうがないので、買ったミートキャッチ5つのうち1つを開けて、おしだやさんのいたブースの前で、あ、いたブースのところで4人でやるという非常にね、クソ迷惑なことをさせていただいて、申し訳ないなと思いながら、中道さんもちょっと乗ってきて、わ、これ面白いなぁなんて言って、なんかコツつかんで、あ、これこうしたらいいんだよなんて言いながらやったりして、で、だいぶお気に入りだったので、中道さんに1個ミートキャッチあげるという、よくわからないことになって。中道さん、ちょっとやってくれてるかな？あれ、サインしてもらって、サインしてもらおうと思ってたんですよ、せっかくだから。押田屋さんに。そしたらいなかったもんで、もうしょうがないで、じゃあ中道さんサインしてくださいって。サインしたのあげますんで、それ使ってくださいっていう、わけのわからんこと言って、中道さんに怒られるって。どういうことっすかって言われて、いやいやいや、いいじゃないですか。自分でサインしたもん自分で使うっていう、なんかもう。ピエロっぷりでいいじゃないですかなんて言いながらミートキャッチを1個失ったり、でそのYBYのブース行ってYBYのブース、今回ねYBY新作なかったもんで、新作のテストプレイをずっとしてて、なんかよくわかんないゲームやってんなと思いながらやりながら行って、一人がなんかね太鼓を叩いて、ずっと太鼓叩いてね、帰り際に行ったらあれすげえ怒られたって、当たり前じゃないかって音出しすぎて調子乗って最初は軽く叩いたんだけど、それでも良くないと思うんだけど、調子乗ってどんどん叩いていったら音が大きくなっちゃって上に怒られたんですよなんて言って、バカじゃないのってそういうことするのやめなさいなんて言いながら説教したりして、で秋には出したいってことを言われたんで、あーやっと秋にやっと新作の第3弾かな、ランケンデリバリー、メイクルールに次ぐ第3弾の、なんや、進化系を、進化系というかなんか、よくわかんねえゲーム。よくわかんねえゲームやってて、やっとできるんやと思いながら、それも楽しみだなと思いながら行ったりとか。あとも本当に同人ブース行っていろいろこう、買わしてもらったり、企業ブース回ったり、うろうろしたりして、過ごしたわけですが、まあ時間の経つの早いもんでね、2時に行って5時に終わっちゃって、3時間ぐらいしかいなかったんですよ正直。3時間で全部のブースを回るのはね、まあ無理ですわ正直あの数なんでね。で前から欲しいなと思ってチェックしたところも、もう売り切れたりとか、そんなばっかりで、あかんなと思いながら、まあさ、しょうがないよね、朝一で来なかったんだからと思いながら、思いつつまあ探すわけですよ、一応魔物と言われるもの、まあ見つかるかなと、3時間しかないのに魔物なんて見つかるのかしらと、どうかなと思っておったわけなんですが、今回早いな、急に早いんだけど、今回あの俗に言う魔物ゲームというものがですね、なんと二つも見つかってですね、えらいことだと、こんなことがあるんだということで、えらいことだとなったわけです。まああの魔物と言ってもですね、まあ定義というか、まあ定義としてはそんなに有名じゃない、むしろ無名の方に近い人であること。でもう一個がやると結構面白いという、要は注目されてないけど。わしが見て面白いと思ったゲームを勝手に魔物と言ってるわけです。だからゲーム制作者からしたらそんなこと言ってくれんなと言われることがあるかもしれないので、申し訳ないなと思うんですが、ここはもう二つ魔物が見つかったので、ようやくこれを紹介できる踏ん切りがついたので、紹介しようと思って収録しとるわけでございます。で、魔物、ね。魔物1ですわ。 魔物1ってなんやねんって話ですが、魔物1ですわ。魔物1がですね、制作したのが遊楽芸さん、遊楽芸さんの作ったスライド10、スライド10でいいのかな、スライド10かな、スライド10でいいと思うんですが、これがなかなかね、これはなかなか面白いんですわ。いいゲームなんですよこれ。まあ、あ、入ってるものはですね、まず数字コマって言われるやつで、1から9まで、1から9で5以外が3個ずつで、5だけ6個、30個、あと紐が1本と爆弾コマとボーナスコマという、この至極シンプルな構成でございます。何するかというとですね、あの2個合わせて10になる数字コマに手を乗せて引っ張っていって紐、周りに紐を回すんですが、紐にぶつけたら点が入るという、まあ、基本的にこのだけのルールです。2個合わせて10になる組み合わせ、まあ1と9、2と8、3と7、4と6、5と5、この組み合わせに片手の2本の指を同時に置いて離さないで外側を回してる紐にぶつけたら点数が入ります。ただし場の中にある爆弾駒を動かしちゃダメですという、こんだけのルールです。非常にシンプルです。非常にシンプルですが、非常に難しく、非常に面白いゲームです。要はですね、例えば皆さん自分の手をね、ちょっと開いてください。親指と小指で駒を2個置いてですね、それをキュッと広げて爆弾駒に触らないように外の方に、外の方に持っていくという、このね、ただそれだけのゲームなんですが、なかなかね、これ爆弾駒に触っちゃいけないんですよ。爆弾駒が動いた時点で他のプレイヤーが、あー今動いたってなって、そうするともうその人はもう手番終了になって次の人になっちゃうんで、これがなかなか難しいんですよ。なかなか、これね、僕も試遊したんですが、なかなか、僕は手がね、手がでかいという、手がでかいんですけど、あのね、見えないんですよ、自分の手で、コマが。だから、要爆弾コマにぶつけちゃって、全然取れなくなったりとかして。あの、さっき言ったの、ボーナスコマっていうのがね、星マークがついたボーナスコマがあるんですけど、ボーナスコマ自体を触ることはできないんですよ。銃の組み合わせしか触れないので、ボーナスコマは触っちゃうことができない、触ることはできないんですが、その二つ、1と9とかの組み合わせの手を、ボーナスコマを押し出す感じで、壁に当てるとボーナスコマもボーナス点が入るというね、なかなかのテクニックを要するね。ゲームなんですよこれが。なかなか最初はね、下手っぴーなんですよ。だんだんなんかね、みんなね、コツつかんで上手くなってくるんですよ、不思議なことに。急にマスターになったりとかする人もいてね、なかなか面白いんですよ。でこれ、あの、僕が試遊して面白かったんで、株券さんを呼んで、株券さんやりましょうよって言って、株券さん呼んで、で、あの、フラワー番組にも出てることがある、風くんと、風くんの友達と、4人でやって、僕は見てたんですけど、4人でやって、4人だか3人だかでやってもらって、で、株券さんがね、器用だからこういうの好きなんすよ、みたいなこと言ってやってるんですけど、ね、親指と小指で、ね、コマを置いてやってるんだけど、薬指が爆弾庫で触れるというね、奇想天外なミステイクを犯してね、初対面だった風くんの友達が大笑いするというね、なかなかのことがあってね、すげえな、そんなことあるんやと思いながら見てたんですが、これがなかなか面白いんですよ。一応あの、なんというか、聞いたら、あの、お子様に銃の組み合わせで足し算が早くできるようにみたいなことを言われてて、 要は1と9で10だよ、2と8で10だよっていうのをさっさと見つけてもらうと計算が早くなるよみたいなことも考えるらしくて、で、あのルールブックも基本的にひらがなが多いので本当にお子様が絶対できるゲームですね。うん。で、これ次の日だったかな、次の日ゲームマーケット次の日に長谷川鳥さんと炭酸ファブリックさんとかと一緒にまたこれやったんですけど、これもまた好評で面白い面白いってなってリメイクしたらいいんじゃないかって、リメイクってなんだよっていう話なんですがリメイクしたらいいんじゃないかって話だって、なんか最終的になんかよくわかんなくなってきて、その銃の組み合わせじゃなくてなんか2つのコマに裏に適当な単語書いてそれが面白かったら勝ちみたいなんでいいんじゃないかみたいな話になって気まぐれとポニーテールみたいな、気まぐれポニーテールとかそういうのでそういう言葉の妙を楽しんだら意図おかしいじゃないかみたいな最終的によくわかんない話になってきてグズグズな感じになったりしながらやったんですけど、であとなんかね、あの世界大会があったらなんかアメリカ人はパワーで行くんじゃないかとか、ドイツ人は計算して行くんじゃないかみたいなもう偏見丸出しですわ、なんかどこぞの国の人がなんか神にお祈りしながらやるんじゃないかみたいな、よくわかんないことずーっと言っていや行って遊ぶというくだらないことをしたりとかしたんですが、でこれ紐が1個もらえるんですが、紐がね何色かのうちの1色選べるのでお買い得です。好きな色の紐を選べるので、ちなみに僕はオレンジ色が好きなんでオレンジにしました全くこれは何でもいいと思うんですが、まあでもなかなか面白いですよ。数字のコマも数字が手書きっぽいフォントなので、多分手書きじゃないかな、なかなか色でね、要は見ると8と2が黄色とか7と3が緑とか9と1赤みたいな感じですごい分かりやすいので、で微妙に大きさが違うので数字が大きいほどコマが大きくて小さいほどコマが小さくなってるので、なかなかそのなんていうかハンドルが効かないというか調整がしづらかったりするんですが、それがなかなかに面白くって僕は好きですね。どこ誰がやってもなんか大人が熱中しだすっていう。ちなみにこれは一人でもできるので、一人モードというかチャレンジモードみたいなのもあるので、ホームページとかにあるのかな？ホームページ確かあったと思うんだけど。そうだね。あったと思いますんで、遊郭芸さんのゲーム。一応交渉は5歳以上で1人から5人10分のゲームがスライド10というゲームですね。なんかこのロゴの後ろがなんかシュシュってなってるのがなんだろうとかいう、そのだんだん話がグズグズになってきた時になんかそういうあれもあったので、なかなかにでもこれは面白いゲームです。お子様にも全然できるので、よかったらっていうのもあれですが、裏に書いてありますわ、すぐに遊べる、銃のまとまりを紐に当てるだけだけど面白いというこういう感じになってますんで、皆さんも遊郭芸さんのゲームお持ちの方がいたら一回遊んでみると良いのではないかなと思っております。というわけで第一の魔物スライド10でした。でもう一つ、これがですね、これが結構大型のボスなので大型魔物なので、これを取り上げるかどうか、このゲームを取り上げるかどうかで僕は2ヶ月悩んだです。ずーどうしようと思いつつでもなと思いながら、逆にこの前、まあこれもまた今度話しますが、北陸ポトギフリマの話もしたいと思うのですが、そこでもう話を聞いてみたら、いやこれはフラーバでしか取り上げられないからフラーバでぜひやってくださいという声を 不特定多数の方からいただいたので、まあまあそれならうちがやりましょうかと、逆に他ではできないよというお墨付きもいただいたのでいや意を決してやろうと思います。ですね、ゲームタイトルがですね、カードゲーム匿名係です。トリスケさんという方が作られているカードゲーム匿名係というゲーム、これがですね、なかなかなゲームなので、ちょっと覚悟して聞いてくださいね。覚悟という話ですが、まあこれがねパンチが強いというか、トリスケさんに許可を得て言ってるわけじゃないので、すげえ侵害だって言って怒られる可能性があるんですが、まあその時はその時です。その時は僕はごめんなさいって言いますので。このゲームなかなかいいんですよ。まずね、準備ね、ルールブックというか、説明書の1ページ目にまず準備と書いてあるんです。まあ普通のゲームだと準備を、例えばコマをね、皆さんコマを5つずつもらいますとか、カードを配りますとかね、そういうことじゃないですか。どこどこ、例えば3のところにカードを3枚置きます、4のところにカード4枚置きますみたいな準備あるじゃないですかね。でそれはまあまあ普通じゃないですか。このゲームね、準備の 1ページ目、なんて1ページ目や一文目がもうよくわかんないんです、僕からすると。僕別に揶揄してるわけでもなんかけなしてるわけでもないんですが、わかんないんです。まあ読みますよ、準備のところ。まずですね、準備1、丸1、準備で、ですね、 YouTube で相棒のオープニングの曲を聴いて覚えておくって書いてあって、その下にURL、 YouTube の URL が貼ってあるんですよ。で、2文目が YouTube で仮括弧相棒シーズン9オープニングサウンド括弧閉じるで検索、17秒くらいのを覚えておくっていう。これ斬新でしょ。なかなかゲームの準備で曲を覚えるってないじゃないですか。これ曲が口ずさめないんでね、あれなんですが、皆さん検索してください。相棒シーズン9オープニングサウンドの17秒くらいのやつです。でそれを覚えたら、ややく手札の名前ずつ配ってスタートプレイヤーを決めます。だから覚えてないとゲームできないので、ゲームなんないんで、まず皆さん確認して、あれこれ覚えた、ちょっと覚えた、マロマさん覚えましたかって、いや覚えてないです、あじゃあごめんなさい、もう一回覚えるまでちょっと待ちますから覚えてくださいみたいなのありますので。で次にルール概要ですが、順番にスタートプレイヤーが時計回りにカードをね、カードがあるんですが、カードを、暇かが上になるように出してカードを宣言する。でその時虚偽の証言かっこ嘘の宣言をしてもよい。で隠蔽成功かっこ嘘がバレなかった回数が3回または家宅捜索成功かっこ嘘を見破った回数が2回で勝利となる。で、嘘がバレた、かっこ他プレイヤーによる家宅捜索成功回数と、嘘ではないのに嘘と指摘してしまった時、かっこ家宅捜索失敗の回数が合計3回で敗北となる。で、1人で手札がなかったら引き分けとする。っていうね、ゲームが。っていう条件です、ルール。勝利条件。敗北条件。まあまあまあまあまあまあまあまあまあいいじゃないですか。でルール、カードを出すってルールがあります。カードを出すってルールがあります。ですね、カードを出す手番のプレイヤーはオープニングの曲を口ずさむ。その後以下のようにカード名を宣言するという。 なんかちょっとあれと思った方いらっしゃいますよね。え、どういうことっていう。もう一回言いますよ。カードを出す手番のプレイヤーは、オープニングの曲を口ずさむ。その後以下のようにカード名を宣言する。で、カードを出すときの例っていうのがあります。お、相棒のオープニングの曲を口ずさむ。で、このカードは亀山ですと言って、杉下のカードを裏向きにわからないように出す。向かいますよ。相棒のオープニングの曲を口ずさむ。このカードは亀山ですと言って、杉下のカードを裏向きにわからないように出す。さあ、なんとなく皆さん、伝わってきましたか。アバさん何を言ってんだろうっていう多分方がね、いっぱいいらっしゃると思います。アバさんどうしたのって。私も若干わからなくなってきますが。っていう、まあまあ、その後もいろいろあるんですが、それはまた話しますが。という、オープニングの曲を口ずさみながらカード出すゲームです。そしてカード名を嘘を言ってもいいです。嘘を言いながら、このカードは〇〇ですと言いながら、実は〇〇じゃなくてバツバツだよだったり、〇〇ですと言って実は〇〇だよみたいなカードでも、感じでもいい。っていうようなカードの出し方ができるゲームです。恐ろしくなってきました。皆さん大丈夫ですか？続いてください。ですね、カードが